今夜はこのお話をちゃんと皆さんにお伝えしなければならないし、自分でちゃんとできるのかなというのはちょっと非常に今不安になっていますが、頑張ります。今日絶報坂ベイサイドで森重寿一さんにお会いした時にも、千秋一生がさっていう風にやっぱり開口一番におっしゃられたんですね。皆さんもニュースでご存知の方も多いかと思いますが、デルジベットのボーカル一生さんが8月5日土曜日、不慮の事故で天に召されました。急なお別れに本当にご家族やバンドメンバーの皆さんの深い悲しみを思うと言葉がないわけですが、なんかこのやっぱりね、不慮の事故ということでちょっともやってしている方もいらっしゃるのかもと思いまして、私からも少しお話をさせていただこうと思います。一生さんお盆に合わせて、故郷に帰郷されていました。お正月とかお盆とか彼はすごく大事にする方で、このお盆もまずお墓参りをされて、その後地元のご友人に会ったりと楽しい時間を過ごされていました。ご実家はこのコロナ禍があってからご高齢のご家族がいるため、なるだけ最小のステイで一泊とかねにして、あとは近くのホテルに泊まってらしたということなんですけれども、ご友人と別れて部屋に戻った後そこで転倒されたようだということで、お医者さんによると胸部を強く圧迫したことが原因で、まさに打ち所が悪く死に至ってしまったということです。はい、本当に私も突然の知らせにもう本当に一体どういうことですかっていう気持ちは今でも変わらないんですが、まあ本当に長年友達だった一生さんが急にいなくなって、本当にたくさん悲しみを持っている方多くいらっしゃると思いますし、いろいろこう別れに行った先でお話を聞いたところ、今後もライブやツアーの予定、そう、秋はツアーの予定だったそうなんですね。先月はデルジベットとしてもライブありましたし、さらに様々な活動の予定があって、来年はデルジベット結成40周年という、そこに向けての計画も始めていたところだったということで、本当に残念ですし、一番無念だったのは一生本人なのかなと思います。一生さん本当にデルジベット以外にもたくさんのユニットとかコラボレーションとか、今聞いていただいているのは一生 meets ドリーというですね、ピアニストの福原麻里さんとのコラボレーションのものでは、こういったちょっとキャバレー的なというかシャンソン的な歌をね歌って、これのライブとか配信で見た時に、ああ本当に60代そして70代でも歌える歌世界が、ああ彼は見つけたんだなって、そういうふうに思いました。そしてもともと一生さんマイムもやってらして、古巣のパントマイム公演とか手塚誠監督の映画作品の出演など、本当にその彼しかない唯一無二の存在感で、たくさんの表現者に必要とされてきました。これからもきっと彼にしか歌えない歌がたくさんあったと思います。もう40年というキャリアですけども、ブレることなく自分の美学を貫いたストイックなアーティストとしてのこの姿勢は、たくさんのミュージシャンからもリスペクトされていましたし、普段の穏やかで非常に紳士的で優しい兄貴分というかね、チャーミングな人柄も多くの人に愛されてきました。弟さんは自慢の兄でしたとおっしゃっていましたし、そしてもう一つ、法名っていうんですかね、法名に、一つの声と書いて一声という言葉が入っています。これからも一声なんですね。麗しくそしてとても安らかな姿で旅立たれたことをご報告したいと思います。またどこかで機会があったら、デリジベットとか他のワークをね、ですね、皆さんにご紹介するような、そんな特集とかもできたらいいなと思っていますので、またスタッフと相談したいと思っています。本当に長年友達でいてくれてどうもありがとうございました。今日は私の大好きな、1985年のデビューシングルを25周年のアルバム、回顧的未来、ノスタルジックフューチャー、という、アルバム、すごいいいんです。このアルバムもその中のバージョンで聴いていただこうと思います。また会おうね。デルジベット、待つ歌。